たします。アメン。マタイの福音書の6章を開いておいてください。で、用意した御言葉の解説は必ずしもディスカッションの答えではないんですけども、最初にこの6章を読むときにこの命令文になっている動詞に丸をして読んでみてくださいと、言いました。で、面白いことにこの命令文とか、動詞とかに丸をして読むというのは一つの聖書の、読み方のヒントがあります。特にこの福音書もそうですけども、手紙文というのはなぜかというと、例えば英語で聖書を読んでる人、例えば明石さんとか英語で読んでる人は日本語で読んでる時よりもメッセージを受け取りやすいんですね。でなぜかというと、もともとのギリシャ語というのが英語と同じように動詞中心の文章なんですよ。でそれに対して日本語に訳された瞬間に、日本語というのはどちらかというと名詞中心の文章というか文化なんですね、文章なんですね。で例えば、そこにあるリンゴ、このリンゴ食べちゃダメよっていうのを英語で言うときに Don't eat this apple って、奈々ちゃんわかる？ Don't eat this apple っていうわけでね、その時に Don't eat がボカンとくるわけですよ。でも日本語で言ったらこのリンゴ食べちゃダメよって言ったときに、このリンゴ食べちゃダメよが最後なんですね。だからなんかこうモノトーンなんですよね。でも Don't eat this apple って言ったときに、なんか食べていかんがさっき来るんです。でどちらかというとそういう動詞に対して力が入って書かれている文章のはずなんですよ。特にこのマタイの6章なんかね。でなのに例えば、2節のところに何々していけません、3節のところにしなさいってこう書いてるのに、日本語にされるとなんかその辺がふーっとこうぼかされるっていうのかね。例えば今エボラ熱とかがすごい問題になってて、空港にね、例えばアフリカ諸国に立ち寄った人、訪れた人は必ず健康状態を報告してくださいってこう看板が出てるとしますよね。でみんながそこを通ってきた、何枚も同じことが書かれてそこを通っていくわけですよ。で例えば英語だと You have to report、ね、レポートせないかんよ。 You have to report your health condition if you visited any African country って書いてあったとしたら、You have to report っていうのが先にドカンと来るんですよ。あんた言わなダメよ、レポートせなダメよって言われてるんですよ。でも日本語の場合はアフリカ諸国を訪れた人は必ず健康状態を報告してくださいになるんですね。だから語順で言えば報告してくださいが最後になって、アフリカ諸国の方がドカンと来るような、何かこう名詞が残るような文化の文章の中に僕たちは住んでるんですよ。だからメッセージをする時も比較的私たち、メッセンジャーは動詞をこうなんていうのかね、強調してメッセージした方がいいんですよね。しかし、今も今朝明石さんと話してた時に朝日本語のメッセージっていうのにはやはりこのメッセージをする文章ってあるんですよね。日本語のなんですかね、スピーチっていうのかな。で比較的書き言葉からこう起こしたようなのを読むというようなスピーチもありますよね。もちろん上手にこうすごく伝導するようなのもありますけども、でそこで文言が頭の上を過ぎていくっていうことが起こるんじゃないかなと思うんです。で同じように聖書を読むときもピンとこないのはピンとこないんですよ。 でもこうやって動詞に丸つけてちょっとだけ一緒に見てください。ほんなら見えてきますよ。例えば6章の2節のところに何々してはいけませんね。これはここでは施しをするときにはラッパを吹いてはいけません。3節、施しをするときには左手の手に知られないようにしなさい、ね、で5節のときにまた、祈るときには偽善者のようであってはいけませんですよね。で6節のところではまたあなた方祈るときには部屋に入りなさいですね。それで父に、隠れたところにおられる父に祈りなさい。7節のところにまた祈るときには異邦人のようにくどくど繰り返していけません。で9節のところにだからこう祈りなさいってこう明確に何するなしろ、するなしろっていうのに丸をつけたら、今度何について書いてるのかなと思うと、1節から4節のところには施しをするときにってこう書いてるんですよ。 で次に5節以降の時には祈る時にはって書いてるんです。でさらに16節になると断食する時は顔つきしちゃダメですよ。断食する時は17節顔を洗いなさい、ね、あの明確にこの何の時にはこうしなさい、何の時にはこうしちゃいけませんってこう文章が見えてくるじゃないですか。でこういう聖書の見方を、まあ、インダクティブバイブスタディとか、あ、何ですか OIA とか言うけど、僕は、まあ、あの機能的学習法とか、でも僕にとってはあの漢字が機能的学習とかで、ああもうだから僕は最近3ステップとかなんかこう、もっと優しく言った方がいいんじゃないかなとか思って、何でもいいんですけども、3ステップというのは観察してよくこうやって観察するんです。そしてうんうんって解釈して、だから何なのって適用するっていう、まあ3ステップですよね。でそれを皆さんはやってるわけなんです。で僕たちもあの聖書を教えるときに当然そうやって聖書を読んでそういうふうにしてる。すると見えてくるんですよ。テーマは偽善、見せかけっていうことで、見せかけ、見せかけっていうことでね。でテーマが1から4のとこが施し、施しということは献金とかそういうことですね。それから5から15のとこが祈るときは、そして16から18のときには断食するときはってこう、本当は施しもお祈りも断食も人に見せるためにやってないんですよ。神様のために、神様の前でしてることなのに、いつの間にか彼らは、ここにいるパリサイ人たちは人にこんな祈りしてるとか見せかけたんですね。ということは三条の水訓というのは神の国に招かれた私たちの新しいライフスタイル、あなたたちは彼らのようであってはいけませんって言ってるんですね。ということは私たちは神に向かってそのことしなさいって、こうこんだけ献金してますよって別に言う必要ない、全然ないですよね。人の関心を買おうとしてですよね、ユダヤ人のリーダーがこう見せかけした、あの設問の位置のところに会社とか、まあ教会でもそうだけど、リーダーになったらやっぱり弱さを見せちゃいかんよね。特に会社なんかで、なんていうのかね、弱音とか弱さを見せて、まあ主の恵みだからって通用しないよねって言って、月曜日から金曜日までは、まあ土曜日までは会社の顔でも、あの教会に行くと急に、まあやはりみんな神の前に弱いんからってこう切り替えるっていう話が出るんだけども、僕は切り替えちゃダメなんですよ。神の国のまま僕たちは会社に行かないから。でその仕事は神から受けた召しなんで、召された、その仕事、その学校、主婦それぞれに召されたんだから、召された限りには責任持ってそれ果たさないかんですよ、神の前に。だからいいんですよね、弱くていいんですよね。神、イエス様からお前さんとここに立ってちゃんと通る人にはこのこと言うんだよって言ったら、あ、この来た人は左です、来た人は左です、もう何回でも言います。イエス様に命じられた責任なんですからね、っていうような、あの神の前に、あの誠実に神に向かって仕事をするっていうんですね、まあ、オーバーですけども。だから例えば僕らがコックさんしてるって言ったら、神様にこの仕事を召されたんだっていうことをやっぱり祈ってみるべきです。だからある種の仕事は神様に召されたんだって言って、ヤクザしてますとかちょっと難しいかなと思うんですよね。やっぱり足洗わなあかんかなと思うんですよね。だからある仕事はやはり神様のためにって言えないですよね。でも全部が全部そうじゃないかもしれないけど、やっぱり祈ってみて、神に与えられて召されたここだって言ってやっていくんじゃないかなとこう思うんですね。だから私たちは人の目を気にしてやってるんじゃない。でこの前回も言いましたけども、これはユダヤ人に書いた、ユダヤ人が見せかけをするために書いたんです。ある時に僕はあのまだアメリカにいて、クリスチャンビギナーの時、本当に救われて間もない時に、ある中華料理屋で昼飯を食ってました。その時に聖書をこうやって読みながら大好きな中華料理を食ってたら、そこの店のオーナーの息子が来て、聖書を読んでるんですかってか、まあ中国系のアメリカ人だと思うんで、おーおーおーで一緒に来て聖書を読んでいいですかってこう、おーおーおーで、まあ一緒にこう聖書の話してたら、ドラマみたいなんだけど、そこに見知らぬ外人が、アメリカ人が入ってきて、外人は俺か、あの向こうが本国人でね、こうやって入ってきて、で お前たち聖書の話してるのかいみたいな感じで、俺は最近この町に来て教会探してんだ、おーって、でどこの教会に行ってんだっていうような話になったんですね。で僕はまあカルバリーチャペルです。ところがそのオーナーの息子はエホバの証人だったんですよね。で僕は噂には聞いてたけども、初めての初対面ですよね。そして そしたらそのエホバの人かそのカルバリーの人かどっちがどうなんだいみたいなことでこう話になったんですよ。で僕は知識もないし、あのましてそのエホバの証人ってなんかややこしい人だなと思ってましたから、勝てないというかわからないんですよね。いっぱい難しいこと言うから。だからまあ祈ろうということになった。だって祈ったら神様は示してくれるよ、まあ、カルバリーっぽいですよね。祈ろうとするとエホバの証人の人がパッとここを開いてですよ、例えば6章の6節、あなた方は祈るときは自分の奥まった部屋に入り戸を閉めて隠れたところにおられる父に祈るんだよ。そんな人の前で祈らない。祈るというのは陰でするもんやって書いてありますよね。ああ本当や。だからそんな人の前で俺たちは祈らない。でも教会で祈り会とかあるし礼拝でも祈ってるし、あれカルバリーチャペルやばいのかなとまあ幼い僕はそこでですねまんまとあの引き下がってしまって、まあ、 あのそのオーナーの息子は僕に中華料理をごっちしてくれましたけどね。でその水曜日の夜家庭集会があって、あのこうこうこう言ってこんなことがあったって言ったら、そこのリーダーがいや違う、これはユダヤ人が見せかけでしてるからこう言ってるんだ、だから気をつけないとダメだ、頭に油を乗って断食してるところを見られないようにしなさいって、これユダヤ人が見せびらかしてしてるのであって、僕が今断食してる時に赤石さんの飯食いに行った時に、そんなこと食べて、ああ今俺断食してるのよって言ったら、お言った言った言った、もうご利益なしよみたいな感じになったらそうではないよね、そうではないよね。でももちろんあのそれが自分の中でプライドになるんだったら、ああ今月も明石さん僕は断食の週なんですって言ってるんやったら、それはやばいかもしれないけども、それはもう本人しか知らないですよね。だから必ずしもあの頭に油を塗って断食してるふり、絶対見してないふりをしないとダメで、あの中にありますよね。あの僕もなんかツイッターかなんかで今断食みたいな書いた時にブワーッと書かれましたよね。そんなことは人に言うもんじゃないって。それ以来僕はダイエット断食とかなんかこううまいこと言ってる。ほんならあのそういうのはリバウンドが来るからダメとかもうまあいいやんって言わへんかったらええんやろうと思うんですけどね。はい。で何かの報いを受けるために何かをしてるっていうのがユダヤ教、この当時のユダヤ人だったんですよ。でも私たちは報いはイエス様もう受けたんですよ。だって僕たち報いっていうかあの僕たちは罪の報いが死ですよ。本当は僕たちは処刑にされるものがいいよ神の国みたいなパスポートもらったわけです。もう報い受けたんですよ。すっごいと思ってありがとうございますと言って神様に仕えてるわけですよね。だからあのなんていうんですかね、さっきもこの世の中はあんたたちしっかり勉強してね、でいい学校に行っていい会社に就職して体力も鍛えてちゃんとしないとタッチャーみたいになりますよみたいな感じいやお父さんみたいになるよみたいな感じであの言うわけですよね。でそうやってこうそれって今度クリスチャンになったら何が変わったのって言った、クリスチャンになっても勉強しますよ、体も鍛えますよ、聖書も見ますよ、頑張りもしますよ。でもそれは将来の安心とかうまくいくためじゃなくて、そうして世の中の人に仕えていくわけでしょ。ノーベル賞をもらうほどの頭脳があるんだったら、それで世の中のために何か発明したものを使ってもらえるようにね。例えばお料理ができるんだったら、それで皆さんに本当に食べていただけるようにって言ってこう仕えていくわけですね。その見返りとしてお金もらったりするわけですよね。でだからそのゴールが違うんだと思うんですね。だってうまくいくためだったらクリスチャンうまくいかないこといっぱいありますよ。僕の友達は結婚して1年目にご主人が脳腫瘍になったんですよね。そしてそれから苦しい何年かを過ごしていくんですよね。だからうまくいかないんじゃないですか、それなんでクリスチャンになったのにうまくいかないのって、そうじゃないんですよね。でもその奥さんは私はこの彼に仕えるために結婚したんだ、すごいですよねやっぱり。でそこで本当にあの神を賛美して生きてるこう2人を見ます。だから生き方が変わったんですね。ところが今世の中で繁栄の神学、繁栄の福音とかいうプロスペリティゴスペルっていうのかな、やっぱりこうあのもちろん韓国もそうですけど今アフリカがすごいですよね。こうしたらこうなります。でアフリカ諸国っていうのはやはり経済的にもまだまだこう1ヶ月働いても10ドルとか20ドルみたいな国なので、あのもっとお金持ちになっていくっていうことがとっても大事なんですね。でそこに福音が伝わっていったので、いつの間にか あのお金持ちもそうですけど、病気が癒される、死人がよみがえる、そういうことがあなたがこうしたからこうなった、ならないのはしてないからだっていうのがこの日本に入ってくるんですね。今も日本にも入ってきてる、いっぱい入ってきてる。それでアフリカの何やらしが来日、ね、死人をよみがえるし奇跡が起こったって言って、あの先生が来たら、まあまあ9割方この繁栄の神学ですよ。で、繁栄の神学の一部分的にはあるんですよ。あのイエス様を信じて祝福されるはありますよ、それは。でも祝福はもうされたんですよ、イエス様を信じて。祝福されるために何かをするのがおかしい。で、祝福されてないのはね、ロゴスフェロシップはこんなになってんのよね、もう素晴らしいのに、なんかサントさんとか最近立ち退きになるらしいね祈りが足らないんじゃないかとかね、いろいろこう言われた時、いやそうかな、そうじゃないですよね。もう僕たちはワクワクしてますね、次どこ行くのかなとか思ってですね、まあ見栄を張ってますが19節、6章19節、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい、ね、そこでは虫と錆びて傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆びもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるから。もし祝福を求めるためにイエスを信じてんだったら、宝はイエスじゃなくて祝福なんだ。で、祝福が手に入らないから、もうイエスじゃなくてこっちのイエスにしようかな、まあ、クリスチャンはそんなこと言いません。こっちの教会にしようかなって言いますあっちの本にしようかなって言いますね。で、カルバリは祝福された教会だから、あそこに行けば自分も祝福を受けるんじゃないか。そうじゃないですよ、イエス様ですよ、イエス様ですよね。で、このイエス様とのどれだけの信頼関係があるか。一見この世でいう祝福に見えないようなことが起こっても、そのイエス様と一緒に歩けるかっていうことだと思うんですね。だって僕たちの罪のために十字架にかかってくれたんですよ。で、僕たちがその血によって、私たちはもうゴールが確定したんですよね。だから当然今までの生き方と神の国に招かれた私たちの生き方は変わるんです。変わるんです。で、この変わったことをまず認識する、これが三条の水君 の大きなメッセージです。もうあなたの生き方は変わったんだよ、もうユダヤ人のように生きないんだよ、今まで自分の願いを叶えるためにとか、もっと人生うまくいくためにってやってたでしょって。で、教会に来てしばらくは、僕は教会にいながら僕の人生がうまくいきますようにと祈ってました。そしてやっぱり仕事がこうなりますように祈ってもいいですよね。でも断食もしました、いろんな祈りもしました、祈祷会にも出ました。でも変わらないというか、約束しながらできてない自分がいるんですよ。で、どんどんどんどんやってるうちに、これもできてないから、あれもできてないから、ああ無理かって、実は僕が十字架にかかってしまうんですね。ある時に十字架の上にこうつけられたのは、あれ俺じゃんと思ったんですね。そしたら神様が、そこだって、空っぽになって無力になってもう全然ダメになった時に復活があるって教えてくれた時に、2000年前の復活と僕の復活がヒョンとかフィットしたわけですね。そうなんだって、神の国にあようこそってこう入れられた。ですからちょっと戻って6章の9節、だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにっていう祈りがひょっと自分のフィットした。だって神の国ですよ、神が神なんですから、神様あなたの願い事やってください、私はそのためにここに来ましたみたいな。でもそのために日ごとの糧も与えてください、で私たちに罪を犯す者も許しますよ、ああどうか弱いもんです、悪しき者から守ってくださいって、まさにこの主の祈りが自分の祈り、このようにっていうの、このパターンというか、このように祈りなさいってことね。で、しつこく14、15で、人を許さないなら父も許さないよって、何も怒ってるんじゃないですか、だからでも許したでしょって、だから言い訳とかもうなんかしないで許しなさいって2回も言ってくれてるんです。そしてさっき読んだ19節で、 自分のところに宝、この世でどんだけ宝積むかとか、どんだけ財産残すとか、もうそういうことを一生懸命する。それはもう全部父がするからね。聖書箇所一箇所開きます。ローマ人の手紙のここに何か挟んどいて、ローマ人の手紙の8章の32ですね。ローマ人の手紙の8章の32読みます。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。命と引き換えに買い取った私たちが、これから生きていったり困ったり泣いてたり苦しんでたりした、この大事な大事な私たちに御子まで支払って勝ち取った私たちのために大事にしないわけがないでしょうって言ってるんです。その通りなんです。でここから絶対ずれたらいかんと思う。僕たちが何かしたからイエス様くれたんじゃないんだ。何もしてないけども僕たちを宝と思って買ったんですよ、イエス様で買い取ったんですよ。でその私たちは神にとって大事なんですよ、何もしてないのに。そしたら僕たちが何かしたから何かしてくれるんじゃないですか。この御子と引き換えにした私たちのためには神様はもうありとあらゆることで面倒を見てくれるっていうのは、これが神の国のルールなんです。だから神の国のルールは、ルールというか生き方は、もう自分で頑張って将来のために蓄えんでいいんですよ。それは神がするから、あなたは周りの人を許しなさい、あなたは周りの人に使いなさい、あなたは周りの人に愛しなさい。だって将来のために蓄えるんだったら、まあ、愛してもいいし許してもいいし使えてもいいけども、自分の余裕のある時でもうちょっとしたら、私も子供がもう学校出てお金かからんようになりますので、その時はもうちょっと使えますし、もうちょっと捧げますってなるけども、いやそれはもう私が心配しないでいいって約束してくれた。だから使えなさい。 でもやっぱり心配しますよ。やっぱり世の中がもうそう言ってますからね。年金大丈夫っていう時には、ちょっとアメリカ行って10年ぐらい年金が抜けてたんですね。だから満額はもらえるんだけど最低額って、それも国民年金なんですよね。でそうやって そんな大きい声で言わんといてくださいよ。なんか明石さんのとこはなんか不動産もあるらしいけど、僕とこは何もないしな、トヤパートやしなとかいろいろ思った時に、自分が大きい声出すかで、すぐ肉がこう心配するんです。でもやっぱりここ読んで心配せんでいいってこう書いてあるわけなんですね。もう一箇所、あの大好きな聖書箇所、詩編の37の5、後で消しとかないかんですね。すいません、いいですか、明石さんがいいと言ってますので消さずに。大した不動産じゃないですので。はい、詩編の37の5というところですね。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。これが神の約束なんだよ。任しなさい、主がやりますから。その代わりぼーっとしとけって言ってるんだ。あなたはあなたのすることしなさいって。今までは自分で委ねないで頑張って築いていかないと将来のことも心配だしたけども、それは私がするから、あなたは私に言われたことをしなさい。6節、主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かせる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道を栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめよ、憤りを捨てよ、腹を立てるな。それはただ悪への道やって言ってるんですね。なるほどと思うんですよ。そうしないと自分で自分の将来、例えば将来じゃなくても私の教会とかね、うちの教会のためにと思った時に、それを妨げるものが出てきた時に、くそーって、それは心配ないからって言うんです。心配なって言ったって、こんなことしてるじゃないか、あんなことしてるじゃないですかと思うんですけど、それは私が腹を立てるな、腹を立てるな、しつこいですよね、腹を立てるなって。 って言ったらみたいな感じなんです。もう本当にどうやったらうまくいくかという世の中に生きているので、主の祈りはいいと思う。本当に御国が来ますように、御心がなりますように、そしてもちろん自分の日ごとの糧も求めようって言ってるんですか。で、求めたら受けるんですね。で、最後に思い煩いのところを見て終わりにしたいと思うんですけども、24節のところ、ね、6章の24節、誰も2人の主人に仕えることはできません。一方憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。これお金と富と神様のことですね。あなた方は神にも仕え富にも仕えるということはできない。だって神の国の民だから。もう神の国の民になったら、自分のためにお金持っておけばっていうのは、これは神に反していることになるんですよね。神がもししてくれなかったら、ここに100万ありますしは神がしてくれないと思ってるってことなんです。何も100万捨ててしまえって言ってるんじゃないですよ。その期待をしてるとこですよね。だから自分の命のことで何食べるか何飲もうかとか、そういうの心配するなってこう言ってるわけね。で、26節の空の鳥を見なさいってね、紡ぎもしないようにしてくれる。27節のところで、誰が心配したからって言って命ちょっとでも長くできるか。で、まあソロモンがって言って、でこう書いてますよ、31節、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのは、これも赤丸、やめなさい、やめなさい、心配してるからですよ、やめなさいってストップって言ってるんですね。こういうものはみんな異邦人がされてる。異邦人っていうのは神を知らない人が求めてるもんだ。だからテレビ見た時に、テレビのドラマとかコマーシャル、神を知らない人の世界が言ってるんですね。これさえあれば安心ですって言ってるんでね、持病があっても入れますこの保険はって言ってるわけですよね。もちろん入ってもいいですよ。ある程度の保険というのは大事だと思う。でもこうなったらどうしよう、地震になったらどうしようね、このためにも入っといた方がいいかな、あのためにもって心配するのはやめなさいって言うんですよね。こういうものは神を知らない人が求めてるんですよ。そしてあなた方に必要であっていうことを知ってる。33、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。神の国とその義を第一に求めなさい。で、最後にこの神の国、これは比較的簡単ですよ。神を神とするとか、神の国、ここ今神の国なんです。これ神の国だから、僕の言ってることもみんなうんうんって聞いてくれるんです。これ僕を聞いてるんじゃなくて、神の言葉を伝えてるので、当然皆さん神が王ですから、王の言葉だからはーって聞いてる。これ同じようにどっかそこらで違うところで言ったら、ってアホちゃうみたいな感じで誰も聞いてくれないって、それは蓄え必要でしょ、通じないですよ。それは神の国じゃないですから、これ大事ですね。神の国を第一に、もう一つは神の義なんですよ。これ難しい言葉ですね。ちょっとここで何か挟んで、第二コリントの5の21というところ、第二コリント人の手紙の、やっぱり一個の言葉がわからないときは他の言葉で助けてもらう必要があります。で、そういうときに同じ言葉がどこで使われているのかなってこう調べるのはいいですね。最近こうスマホとかの聖書アプリでは語句を入れると聖書箇所が出てくれるんですね。で、5章の21に同じ言葉がまああったんです。こう書いてます、読みますね。神は罪を知らない方を、イエスですね、私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。だからこうやって見ると、僕は神の義って言った時に神の良さなんかなと思って、神が義なる方を求めるのかなと思ってたんですね。でもどうも義という言葉は愛と同じようにこの二者間の関係に成り立つ言葉で、神が私たちをよし合格としてくれたことを求めなさいっていうのはいただいてるので、そのことに重きを置いて大事にしなさいということですよ。神の国を第一にするというのは神の国をいただいてるので、そのことに重きを置いて、ね、大事にしなさいということですよ。だから神の義はもういただいてるんですよ。神の義はいただいてる。僕たちは神の前に合格にされたんですよ。そのことを大事にして生きなさい。だからこの神の義っ って言ってるのは何も、あの神が、当然神は義なかの方です。でも神、私たちを義としてくださったところの義のことですね。神の前に正しいよってしてくれたこの義を頑張って勝ち取ったんじゃない。イエス様が身代わりとなって死んでくれて、それを信じて義とされたんですよね。そのイエス様までくれた人が必要を満たさないことはないって言ってるんですよ。もう僕たちに足らないものは全部知ってるって言ってるんです。でもう一回そのさっきのローマの32のところを見てください。8の32ですね。ローマ人の手紙の8の32。読みますね。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか、ね、私たち神に選ばれたんですよ。その私たちを訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるんですよ。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでください、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座について私たちのために取りなしてくれた。誰かが責めようと思って、そんなこと言ってもできてないじゃないかって時に、イエス様が横にいてパッと止めて、私が彼のできてないために死にましたって言って弁護してくれるんですよ。愛してくれて。35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。ずっと言って38、私は降格している、死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。これが神の国の国民に神が約束されたことなんです。でこのことを真に受けて進むときに、私たちは肩から重荷がおります。お祈りします。天の地なる神様、今新しく招かれた神の国のライフスタイルを確認しています。本当にたくさんの約束がここでされています。しかし私たちこの世の中で仕事に行ったり、本当に家庭で家族の面倒を見たり、学校行ったり、いろんなところで本当にこの世とこう接してぶつかってもう戦ってます。時にこう攻め込まれたり攻め込んだりしてます。本当に、しのぎ合ってる中にいるので、時々こう頭がふっとこの世に攻め込まれて不安になります。しかしあなたの言葉が、あなたの聖霊がこうしてあります。まあ今日の午後また、礼拝があります。どうか引き続きこの神の国の現実について、また私たちが受け取ったこの大きな恵みについて知っていくことができますように、私たちの主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アメン。